川の教会というシリーズで学んでいます。今週が6回目で、そして来週自生術が最終回になります。名残惜しくなりましたね。テーマ聖句はですね、今年の御言葉エゼキエル書の47章の12節から、取っています。前にありますので、もうそろそろ最後ですので、一緒に今日は読みたいと思います。エゼキエル書の47章の12節前のこの表をご覧になってください。それではエゼキエル書47章の12節を読みましょう。3、はい。川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。アメン。ありがとうございます。私たちは一人一人がこの御言葉に約束されている川になる。そしてその川の流れが合わさって、この教会も一つの川になる。私がよどんだ水にならないように、私の中に水が流れ込んだはいいけれども、そこからどこにも流れていかない、止まった水、死んだ沼になるのではなくて、私もまた川になっていく。私も自分に流れ込んだ恵みを誰かのために流していくことができるように、川になっていくことができるように、そういうことをずっと学んできています。今朝はイザヤ書35章から関連するテーマで学びたいと願っています。まずイザヤ書35章の1節から6節までを一節一節味わっていきたいと思います。35章の1節、荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる、盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌う、レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。荒野と砂漠が楽しむ、荒れ地が喜び花を咲かせる、このように擬人化された表現から始まっています。非常に興味深い。私が面白いなと思うものは、楽しみそうにないもの、喜びそうにないものが使われている。そこに興味を惹かれます。花が喜んでいるとか、タンポポが喜んでいるっていうのなら少しわかります。ちょっとポエムみたいなことを言うのは恥ずかしいんですけれども、タンポポが喜ぶとか、でもしっくりきますね。タンポポが喜ぶ、蝶々が喜ぶ、桜が微笑む、そういうのはなんとなくわかります。しかしここでは、荒野が喜ぶ、砂漠が楽しむというふうに書いてあるんですね。砂漠は普通喜ばないだろうと思うわけですけれども、神様の恵みが注がれるところでは、一見荒れすさんでいるように見える場所でも輝きが与えられていくということだと思います。次に3節を読みたいと思います。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。これはヘブル人への手紙12章に引用がありますね。弱った手と衰えた膝とまっすぐにしなさいと書かれてあります。これは励ましの言葉です。今ある困難や試練に負けないように、しっかりと信仰を持って立ちなさいと励ましています。4節、心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな、見よ、あなた方の神よ、復讐が、神の報いが来る、神は来てあなた方を救われる。聖書で最も多い命令は何だかご存知でしょうか。意外に思われるかもしれませんが、聖書で最も多い命令は実は神を信じろという命令ではありません。そうではなくて、恐れるなという命令が一番多いんです。旧約聖書、新約聖書合わせて300回以上も、恐れるな、勇気を出せというふうに聖書には書かれてあります。そして後半にある神は来てあなた方を救われるという言葉も重要です。これはイエス・キリストの名前と生涯を表しています。イエス様の名前イエズースというのは、神は救うという意味ですね。 そして彼は地上にやってきて私たちを救ってくださった。ですからこれは彼の生涯を示している言葉でもあります。この説はメシアの到来を予告しているんです。神は来てあなた方を救われる。さて、いよいよ5節と6節が今日のメインです。5節、その時目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。6節、その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。神様の力によって目が見えない人が癒される、耳が聞こえない人も癒される、足に弱さがある人も癒される、口が聞けない人も治っていく。神の力が豊かに働くところではこのように奇跡が起こるというふうに聖書に約束されてあるんです。今日のタイトルはこの5節と6節にこのひらめきを受けまして、神の栄光を見て聞いて歌う場所というふうにつけました。この5節と6節が実現した様子を思い描いてタイトルをつけたんですね。この6節の最後に釜の教会シリーズとしては大切な言葉もあります。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れる。ここにも川が出てくるんですね。今回のシリーズを通して私たちは川になる、川の教会という発想を学んでいますけれども、聖書の非常に多くの箇所に何度も何度も川という言葉が出てくるということも気づかれたと思います。神様は私たちが生き生きとした川になるように聖書全体から呼びかけているんです。さて、このイザヤ書35章の癒しの予言はいつ実現するのでしょうか。いつどこでこれが実際に起こるのでしょうか。究極的には天国において実現する予言なのですけれども、しかし神の国が完成する前に地上でこの予言の実現が垣間見られる時があるんです。神の国っていうのはやがて完成するもの、まだ完成していないものですけれども、でもすでに始まっているものなんです。そして時々この地上においても隙間から光が漏れてくるように、隙間から天国が地上に漏れてくるわけですね。時々神の国の光が隙間から地上にこのピョッと漏れてきます。そしてこのイザヤ書35章5節6節の予言、神の国の予言が一瞬地上に漏れてきた出来事を今日は見たいと思います。マルコの福音書7章の32節から37節です。新約聖書のマルコの福音書、新約聖書の側の79ページですね。新約聖書の79ページ、マルコの福音書7章の32節から37節、マルコの福音書7章の32節、人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださるよう願った。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから椿をしてその人の舌に触られた。そして天を見上げ深く嘆息してその人にエパタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに解け、はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが、彼らは口止めされればされるほどかえって言いふらした。人々は非常に驚いて言った、この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえないものを聞こえるようにし、口の聞けないものを話せるようにされた。この場面は この出来事から700年前、預言者イザヤを通して語られた、今朝開きましたイザヤ書35章の預言、それが成就した一つの形だと言われています。全くイザヤ書の通りに、耳の聞こえない人の耳が開かれて、口が聞けない人の舌が解かれました。私たちはマルコの福音書を初めて読んだ時っていうのは、これは分かりません。何だろう、さっぱり分からないなと思うわけですけれども、実は旧約聖書をよく知っているユダヤ人にとってはすぐにピンときたんですね。それはこの奇跡的な癒しを行った人物、イエス・キリストは神様によって約束された方なんだ、この方がメシアなんだということに彼らはピンときました。この箇所はイザヤ書35章の預言の実現だという背景を抑えませんと、何度読んでもさっぱり分かりません。33節なんかはちょっと面白いですよね。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから椿をしてその人の舌に触られた。これ隣の人にやってみることを想像したら、いかに変なことか分かります。32節を読みますと、そんなことは人々は望んでなかったんですね。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるように願った。そしたらイエス様は手を置くだけじゃなくて、もっとサービスをして耳にズブッとこの指を入れたんですね。イエス様はただお言葉をくださるだけではなくて、私たちの弱いところに触れてくださる方だということがわかります。そして34節、天を見上げ深く嘆息して、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。この深く嘆息するという言葉は、うめくとも訳すことができます。うめくと聞きますと、新約聖書ではもう一つ御言葉があります。ローマ書8章の、私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって、私たちのために取りなしてくださいますという言葉ですね。私たちがどう祈ったらいいかわからないとき、私たちが途方に暮れるとき、私たちの人生でどう歩んでいいかわからないとき、そのときに聖霊様が深いうめきによって取りなしてくださると、そういう約束です。この人物は耳が聞こえないで口が聞けない人でした。そしてイエス様は彼に代わって天を見上げて、彼は神の御言葉を聞くことができない、そして祈りをすることができない、その彼に代わって言いようもない深いうめきをして、彼のために取りなしてくださったんです。私の代わりにうめいて父なる神様に祈ってくださる方、それがイエス様です。そしてエパタ、開けと言われた。その時に彼の耳が開かれ、舌のもつれが溶けていった。35節、すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに溶け、はっきりと話せるようになったとあります。目が見えるようになる、耳が聞けるようになる、口が話せるようになる、この物理的な癒しの技、お医者さんのような技をイエス様は何度も何度もその生涯の中で行っています。そして注目したいのは、その度にいつもイエス様はその癒しの技を霊的な真理と結びつけてメッセージをしているということです。盲目の人を癒すたびに、イエス様はパリサイ人に向かって、あなた方は信仰的に盲目ですと、そういうメッセージをしています。私たちは信仰的に目が見えない、耳が聞けない、口が聞けないというのが聖書の語っている真理です。信仰的に目が見えないとはどういうことですか？それは神様の技が目の前で起こっているのに、それを見ることができない、感謝することができない、神様の栄光を見ることができないということです。信仰的に耳が聞けないというのはどういうことですか？神様の御言葉を聞いてもそれがわからない、理解ができない、それを謙遜に心を開いて、真理に対して心を開いて受け取ろうとしない、 また信仰的に口が聞けないというのはどういうことですか？それは神様を賛美することができない、神様の御業について証しをすることができない、神様のメッセージを語ることができない、あるいは祈ることができない。私たちは神の栄光を見ることができない、聞こえない、話せないという信仰的な三重苦の中に生きています。そしてそれが癒されるのは神との出会い、イエス様との出会いです。ですからこの34節にあるその人にエパタ、すなわち開けと言われたとありますけれども、私たちに対するエパタ、開けというのは十字架です。イエス様の十字架によってエパタ、開けという神の御心が実現して、私たちの目が開かれて神様の栄光が見えるようになっていきます。目が見えない、耳が聞こえない、口が聞けない、実際にその三重苦の中に生きていたヘレン・ケラーという人物がいますけれども、その方はこういう言葉を残しています。彼女もクリスチャンであって、イエス・キリストが語った真理を非常によく捉えていた人でありました。彼女はこういうことを言っています。盲目であることは悲しいことです。けれど目が見えるのに見ようとしないのはもっと悲しいことです。世界で最も素晴らしく最も美しいものは目で見ることはできません。それは心で感じなければならないのです。ヘレン・ケラーは素晴らしいこの聖書に基づいた真理を語っています。私たちは神の栄光を見て聞いて語ることのできる人生に変えられていくことができます。神様に心を開いて、神様の恵みによって私たちの信仰的な目と耳と口を開いていただきましょう。神様の栄光がもっと見える、神様の恵みをもっと感謝できる人生へと変えられていきたい、そのように願います。イザヤ書35章に戻っていきます。イザヤ書35章の5節と6節。その時目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。この目と耳と口が開くのは十字架の愛によってであるというふうに申し上げました。十字架こそ私たちへのエパタ、開け。そして十字架によって変えられた人生の美しさが5節と6節に書かれてあるわけです。神の栄光を見ることができる。それは悲惨なことや苦しいことが人生からなくなるわけではありません。誰にとっても人生は安楽ではありません。大変なことも起きていきます。しかし神を信じる者は神の導きを発見して立ち直っていくことができるんです。辛い中でも暗闇の中でもなんとか生きていくことができるんです。神の栄光を見て聞いて歌えるようになっていく場所、それが教会です。私たちの罪のために十字架にかかったイエス・キリストの愛を受け入れることによってエパタ、開かれて神の栄光を見る目、聞く耳、歌う口が与えられていくことができる。ここは神の導きを発見して見ることができるようになる場所です。神のメッセージを聞くことができるようになる場所です。神の栄光を歌うことができるようになる場所です。私たちは賛美をします。しかしそれはただお気に入りのメロディーを歌っているというだけではありません。私を救い今日も生きておられる神の恵みを歌うんです。この口はもうつまらない愚痴や悪口を言うためだけの道具ではなくて、神の栄光を告げて証しして歌うための道具になります。神の栄光を見て聞いて歌う場所、それが教会です。そしてその時6節の後半、 荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れる。私たちは川になります。一人一人が川となっていきます。そしてこの川が砂漠を潤していくことができるんです。最後に、新約聖書に描かれている最も美しい教会の姿を紹介してメッセージを終わりにしたいと思います。そしてこの新約聖書に書かれている教会の姿こそ、神の栄光を見て聞いて歌う場所だと思います。そして私たちが進んでいく方向だと考えます。使徒の働きには初代教会の誕生とその歩みが記されています。リーダーであるペテロのメッセージは非常に単純明快でした。あなた方がキリストを十字架につけたのです。それがペテロのメッセージでした。そしてそれを聞いた人々は心を刺されて、使徒たちに質問をします。それでは私たちは一体どうすればよいのでしょうか。それに対するペテロの答えもまた単純明快でした。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。その日ペテロの言葉を受け入れた人たちはバプテスマを受けました。その数はなんと3000人。彼らは毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、賛美をしました。驚くべきことには、彼らはすべての民に好意を持たれたと聖書に書かれてあることです。周囲に住んでいた人たちすべてが、この生まれたばかりの教会の信者たちに好意を持った。そして、神様が毎日救われる人々を仲間に加えてくださったというふうに、その教会の描写は締めくくられています。人生は揺るがされていきます。悲しいことも起こっていきます。私たちの目の前でも言葉を失うような出来事が何度も何度も起きていきます。神様は、だからこそ私たち一人一人に川になってほしいと願っておられます。この教会を単なる人間の集まりではなくて、神によってあがなわれたものにふさわしく美しい姿になっていってほしいと神は願っておられます。神の栄光を見て聞いて歌う場所、私たちがイエス・キリストの十字架の愛を受け取るときに、私を救うために、私のために命を投げ出したキリストの燃える愛を受け取るときに、その時目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く、その時口の聞けない者の舌は喜び歌う、その時荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れる。人生が砂漠のように思える人がいます。人生が地獄のように、暗闇のように思えて、そのところを歩んでいる人がいます。福音を聞くことなく、神はあなたを愛している、その素晴らしい知らせを聞くことなく人生を終えてしまう方々もいます。愛する人を失って人生に全く希望を見出せない方々もいます。孤独のまま、誰にも心配されず、誰にも祈ってもらうことがなく、その生涯を閉じる、そういう人もいます。赤土と蓮光寺だけでも2万人、魂には14万人、その周辺の日野、八王子、稲城、調布、町田、国立、府中、川崎、神が惜しんだニネベの民よりもずっと多い方々がこの教会の近くに住んでいらっしゃるんです。そしてこの方々には私たちしかいないんです。イエス・キリストは教会だけが地の塩、世の光、教会だけが世界の希望だと言いました。砂漠に思える人生に潤いをもたらす川になりたい。私たちが川にならなければ、砂漠を歩んでいる人生はどこで希望を得ることができるのでしょうか。毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事をし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。どうか あなたに注ぎ込まれた神の恵みをあなたのところでとどめないで、よどんだ水にならないで、その恵みを流していく川になってください。イエス・キリストを信じるその時、目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く、口を聞けない者の舌は喜び歌う、荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れる。この教会を神の栄光を見て聞いて歌う場所にしていきましょう。お一人お一人が砂漠に湧き出す川になっていきましょう。お祈りします。荒れ地に川が流れる。愛する天の神様、ありがとうございます。お一人お一人をこのところに導いてくださり、神の御言葉を聞くことができたことをありがとうございます。その時、目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く、口の聞けない者の舌は喜び歌う。神様、イエス・キリストの十字架を信じた時に、今日も生きておられるイエス様を私たちが信じた時に、私たちの目と耳と舌が解かれて、そしてあなたを喜び歌う人生にますます変えられていくことができる、その恵みをありがとうございます。イエス様、あなたは今日も生きておられます。絶望に希望をもたらす福音を、素晴らしいイエス・キリストの十字架と復活の福音を、私たちが生き抜いていくことができるように導いてください。あなたは希望です。あなたは光です。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きると、死にすら打ち勝ったイエス様をありがとうございます。そしてあなたが今も生きておられて、今日も生きておられて、今週も私たちと共に生きてくださることをありがとうございます。苦しんでいる方がいるでしょうか。悩みを持っていらっしゃる方がいるでしょうか。あなたが励ましてください。あなたがその心に今語りかけてください。あなたが内側から新しく作り変えてください。そして本当に恵みで満たして、このところから送り出してください。感謝をして、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。